藤原先生、藤原先生が遠山郷に新しい拠点を置こう、はい、そう思われたきっかけっていうのはなぜなんでしょう、はい、非常に山深い里なんですが。
そうですね、やっぱり日本がこれから新しい時代を迎えたときに、はい、その何がモデルになるのかなということを前から私考えていたんですね、はい、ご承知の通り日本はその近代化という言葉の中でずっとこの100年150年ほど動いてきましたので、まあその農村よりは都会、うん、都会の中でも高層ビルの建った場所、ね、こういうのがやっぱり一つのモデルになっていたと思うんですね。しかしこれは日本だけではなくて、はい、世界中そうだと思うんですけども、どうもそれも勢いをなくし始めてます。例えば発展途上国であればですね、はい、まだまだ大きな街を作ろうという人たちも多いですけども、まあ、先進国はですねもう成熟しますとですね、はい、むしろそのもっと自然と親しみたい、自然と調和した街並み、自然と共生できる生き方、こういうことを皆さん本気で求め始めてるんですね。
それは回帰していきたいという思いですか。
回帰ですね、だからもちろん昔の貧しくてね辛い時代に戻るっていうんではなくて、とりあえず都会は都会なりにこうねここまで基盤ができましたから、もう一回ですね人々の気持ちがね安心できるような新しい街っていうんでしょうかね、新しい生活の仕事の環境を我々はこれから作りたいとみんな思ってるんだと思うんですね。そうなると大都会が目標ではなくて、やっぱり地方、地方と言ってもですね、まあ共生ということを考えますとね、
共に生きる
共生ということを考えますとね、やっぱりそれはね山深いところの方が本当の意味でみんな共に生きてますからね、この辺がおそらくモデルになるのかなという感じがしまして、遠山郷に拠点を設けたんです。
あ、そうですか、はい、実際にどうでしょうか、
はい、
拠点を設けたその遠山郷のそこに住む住民の皆さんと、はい、それから藤原先生の考える思いというのは合致していると感じていらっしゃいますか。
は
い、
これはね地域おこしの時にあるいは観光開発の時にいつもポイントになるところなんですけども、地元の方はもう地元の生活がごく当たり前なんですね、うん、いいも悪いもなくそこにその生活があるんです。でもよそから来た人っていうのはある意味で比較をしてきてるわけですね。そのとこの良さというもの、そのとこのその場所の特徴というものをよく分かってるんですね。したがって私なんかがねこう外から来たものが遠山の方々をお話しして、ここは人情の里ですねと、本当の意味で人も動物も共に生きてますねというお話すると、最初はあれどういうことなのかなと思われるんですけども、実際に例えば東京や大阪か名古屋からお客さんを招いて一緒に皆さんで懇親会を開いたり、あるいはなんかいろんなそのご意見をねご感想を実際皆さん聞かれると、あ、なるほどな、確かに人情はあるな、なるほどな、みんな共に生きてるなというふうに納得してくださるんですよね。
改めて感じるという。
そうです、だから地元の方々にとってみればいかにこの地元のね生活をまあ良くし、そしてつなげていくか、そういう思いの中で生きてますけども、やっぱ都会から来た人間にとってみるとそこにしかないその魅力ってありまして、それをお互いにこう発見し合ってね共に支えていくようなそういう関係にしていかないとやっぱいけないんですね。はい、
日本各地で今ふるさと再生ですとか、はい、地域の活性のために、じゃあ何をって皆さん今一生懸命考えている中で、
はい、
藤原先生のアプローチの仕方っていうのはちょっとそれとまた行政が考えていくものとはまた少し違うんじゃないかって、
はい、まあそうかもしれませんね。まず一つはですね、今回その飯田市の南信濃の木沢というところにですね、はい、一軒家を借りましてね、そこに23歳の当社の社員をそこに駐在員として住まわせたんです。
もうすでに住んでいるということですね。
飯田市民です。住んでおりましてね、
はい、
でインターネット、ファックス、携帯電話通じますので、はい、十分会社の仕事はできるんです。でそれ以上にですね、やっぱりその町おこしのための、はい、いろんな方が地元にいらっしゃいますからね、その日本全国からですね遠山郷見学の方、拝見の方いらっしゃるんですよ。そういう方の受け入れもですね、お手伝いをして、あとやっぱりその村落共同体維持するための仕事がいろいろあります、うん、お宮のちょっと屋根直したりとかね、うん、まあちょっと収穫のお手伝いとか、そういうの全部出なさいって言ってありまして、
あ、もう根差しということですね。
私がね、とにかく全部出なさいと、
はい、
で地元の皆さんとやっぱり生活と仕事を共にしないと何もわからないから出なさいって言ってまして、でとりあえずですからもう8月からもう本当にね住民として参加してやってましてですね、 まずそこで私が一つ、まあ、確認したいことというのは、はい、まず若い人でもやっぱりちゃんと住むことができるんだということですね、うん、若い人は都会でないとってよく言いますけども、みんながそうではないんですね、うん、地方に住んでみたいという人もいます。でもそれはやっぱりですね、思いだけの世界ですから、形にするためには何が必要なのか、
はい、
地元との交流を含めてね、どうすれば本当に都会の若者が本当に意味で I ターンで定着できるのか、これやっぱり実証してみないといけないですね、うん、仕事もないといけませんから、
はい、
とりあえずですからインターネットの仕事なら、まあ、そんなに手間をかけずにもう地方でもできますからね、そういうのを実際に実験してみてるってことが第一ですね、うん、二つ目はですね、はい、やっぱコーディネーターとしての仕事ですね。
コーディネーター、
はい、やっぱり特によそから観光などでいらっしゃる方もですね、はい、景色を見るだけならその辺を歩けばいいですけども、うん、やっぱりそこの人との触れ合いを皆さん求めていらっしゃるんですね、
まあ、
地元の方々とね、はい、人情ってやつですね。でこれはやっぱりね、誰かがご案内をしていかないとね、地元の方もみんな仕事あるじゃないですか。
水先案内人が必要
ですか。水先案内人がいないと、どこに行けば誰に会えるって分かんないですよね。
分かりません。
あるいは季節によってもね、その面白いものはちょっと変わってきますからね、四季折々に。これはやっぱり水先案内人がいると、限られた時間の中で、景色だけじゃなくて、その面白い人の話も聞けて、人情を感じることができるわけですよ。そうするとね、リピートしてくれるんですね、皆さんね。
そこの土地にただ旅行に行っただけではなくて、はい、人々と触れ合ったという体験ですか。
そうです、うん、あるいはね、本当の意味で I ターン U ターンを成功させようと思うと、はい、やっぱりそのね、都会の常識と地元の常識の間の通訳がやっぱりいりますね。これ常識のズレがありますとね、双方やっぱりね、気持ち的に耐えられなくなっちゃうんですよ、うん、だってそれで I ターン U ターン失敗するんですね、はい、ですからその気持ちの通訳がいりますんで、ですからそれはやっぱりね、まあ、いずれ我々もどういうふうに通訳ればいいのかということも実証したいんでですね、まあ、その23歳の男を住まわせて、
はい、
で私も月に一遍そこで仕事するんですよ。今回もそこでね、まあ、実際にレポートを書く仕事をしたりしてましたけど、十分できますね。
あ、そうですか。
十分遠山号で仕事できます、都心と同じように仕事できますから、ですからまあそういうことも実際やってみて、うん、まあ、なんかその本当の意味での定住人口を増やすためにどうすればいいかっていうですね、まあ、その実証的な、まあ、小さなことかもしれないけども、その成功体験を積み上げるということを進めているということなんですね、はい、
また特にその遠山号であるということが一つポイントかもしれませんが、
はい、
そのここは人がたくさん魅力を感じて住んでみたいと思う土地、
うん、
それからそうは思えなかった土地って、うん、その分かれ目ってどっかにあると思うんですが、うん、それは受け入れる側にも何かこう、まあ、
そうですね、やっぱりこれは好き好きですから、うん、好き好きですから、やっぱりその一律にね、あれがいいわこれが悪いというふうには言えませんけども、ただ私も日本中こういろいろ行く中で、遠山号が本当に日本のこれからモデルになるなんて確信した部分はですね、まず第一にですね、本当の意味で共に生きる共生という生活はそこにあるんですね。動物も植物も人もですね、お互い遠慮ということがないですね、思った通りっていうかね、本当にそのやるべきことをみんなね、思いっきりやって生きてますよ。だから例えばね、住民同士の会話なんかでもあまり遠慮しませんよね。意見をお互い率直にぶつけ合います。でもね、我々これここに生きてるためにどうすればいいのかっていうことで、やっぱ最後ちゃんとまとまるんですよね。
まとまる、
まとまりますね。
ああ、そうですか。
動物と人間の関係もお互い遠慮がありませんよね。ご承知のように、もう獣は出てくるしね、人だって絶対獣に負けませんしね。それから植物もそうですよね、
はい、
ちょっとね手を抜くとそこら中雑草だらけですからね。
ああ、
もうだから植物も人も動物も人間同士もお互いに全く遠慮せずに、そしてだけどね、本当にね、天の調和と言いますか、自然の調和の中で生きてるんですよ。その自然の調和のね、その凄さっていうのはですね、やっぱりそのね、みんなね、遠慮しながらなんとなく共生をすればいいんじゃないかと思ってる人多いんですよ。共に生きるためにみんな少しずつ我慢しながらと。違いますよね。
波風をなるべく立てないように静かにしておこう。
それはね、違うんですよ。
それは違う。
あ、それは全然違うんですよね。やっぱりね、本当の共に生きる共生の世界っていうのはね、
はい、
みんな思いっきり生きてるんですよ。だからね、遠慮なんか、変な遠慮なんかする必要ないんです。でもね、要するに自然のそういう共生の中にいると、余計なことは言いたくなくなるんですよね。言う必要もないし、だからみんな前向きな話をどんどんどんどんするようになってきますよね、うん、だからなんかね、本当に自然の共生っていうものをやっぱり体験していただかないと、こういうのはなかなかピンときませんから、 で実際にですね、もう私もすでに去年からね、いろんな方々をお連れしてますがね、はい、やっぱりね、富山に来て、あの自然や人情に触れていただきますと、皆さん分かるんですよ。だからすっごく満足して帰られますね。だからとにかく満足度の高い場所です、あそこは。うん、ちゃんとおもてなしをしてね、行ってみれば人情を感じていただきますと、ものすごく皆さんね、本当に観光の光を見るという、あの通りの状況になります。
あ、光を見る、うんうん、確かにそうですね、観光、
はい、はい、そうなんですよ。ですからこういう場所はね、そうそうたくさんはないんですよ。これは全部の調和ですから、ただ単に自然が残っているだけでもダメだし、ただ単に人がいるだけでもダメで、全ての調和が整って初めてうまくいくのが自然の共生、共に生きるですから、ですからまあここに来てね、本当の意味での共に生きる共生ということを実感していただくと、おそらく あんな風にやればいいのかなと、皆さん新しい日本のモデルを感じられるんじゃないかなと思うんですね。それで遠山号に非常に力を入れてるんです。
自然の中で自然に生きるというのは、厳しさも受け入れるということになりますね、
はい、厳しさを受けるというのはですね、言ってみれば自然も厳しいけども人間も厳しく立ち向かうんですね。負けちゃいけないんです、自然と人間の力がね、どっちか一方が強すぎるとお互い破壊するわけですよ。でもね、やっぱり自然よくできていてね、それぞれ真剣にやったらね、拮抗して生きてるんですよ。だから毎日忙しいわけですよ、ね、その黙って寝て遊んでたらね、生活の場所がなくなっちゃいますから、草も引かなきゃいけないし、道が崩れは直さなきゃいけないし、いろんな連絡し合わなきゃいけないし、そういうことやってるとね、あのほら元気ですよ、お年寄りだってピンピンしてますよ、
輝いてますか、
輝いてますよ。なあ、だからね、お年寄り風にね生きてたらね、生きていけないわけですよね。だから本当にね、自然のある種のね、まあ猛威といえば猛威ですけども、はい、でもね、それが自然なんですよ。そして人間もね、もっとエネルギーを出してですね、自然とやっぱりね生きていくために、遠慮なくね、これはね、まあ当たっていけばいいんですよ、ぶつかっていけばいいわけですよ、それぞれがうまくいく道がそこにあるんですよね、
そのバランスを取っていく、
はい、
あの力がこう拮抗している中で、うん、うまくこう意見をまとめていく、うん、あの遠山号の中でも、うん、こう必ずこうリーダーという方っていうのはいらっしゃると先生感じていますか。
います、ね、もちろんですね、やっぱりその歴史的ないろんな因果関係ありますから、すべてがすべてそう簡単にスムーズにいってるわけじゃありません、でもですね、やっぱりそのこの立ちを守るためにどうすればいいのかという、そういうやっぱり大きな問題を皆さん考えたとき、自然に答えは出てくるようですね。多少時間はかかってもね、ですからまあもう今あの高齢化が非常に進んでおりますから、昔のようにですね、村落ごとにお祭りができないとか、生活そのものができないという地区も増えてきているわけですね。そうしますとね、もう昔のそのまあ隣のね、その集落と仲いいとか悪いとか、そういう問題を乗り越えて協力し合わなきゃ生きていけないじゃないですか、みんな
垣根を
越えてね、
感じさせない、
越えていかないと。ですからそういうところにやっぱ新しいね、チームワークがやっぱ生まれ始めてるんですよ。
あの藤原先生は、
はい、
あのこれからの21世紀のリーダーを考えたときに、
はいはい、
今までのような縦の系列でのリーダー、うん、トップにいるのがリーダーというんじゃなくて、うん、もっと違う横の
横型ですね、
横型を考えてらっしゃる、
はい、例えば昔はボスがいて、
はい、
権力とお金を握っていて、でこのボスの言う通りやってればうまくいくという時代がありましたね、
はい、間違いない
と。でも今ね、そういうボスはなかなかいないんですよ、ちょっとお金も、ね、権力もね、昔みたいにね一点集中って今ないでしょ。と多くの場所はボスがいなくなるとみんなバラバラになっちゃうんですね。バラバラになってそのままなんか自分さえ良ければっていう生活にだんだん落ち込んでいってしまうんです。
それは企業の組織で考えても当てはまりますか、は
い、当てはまります。例えばもう誰かがですね、権力とまあ予算権限持ってて、この人に言う通りやってればうまくいった、ところがだんだんですね、ビジネスもいろいろ環境変わってきますよね、そうすると何か言われた通りだけやってても成功しない、逆に言うと言われた通りしかできなくちゃダメだよということを言われますよね。考えると言われるわけですね、
はい、
考えるとってなかなかね、そう簡単にいきませんと言ってるとですね、結局みんな失敗をしないように自分さえ良ければっていう考え方にどうしてもなっちゃうんですよ。で社員みんなそうなっちゃったらですね、会社バラバラですもんね。だからボスはいないけども、じゃあ我々みんなでどうしようと、で役割分担どうしようと考えて、みんなで盛り上げてリーダーシップ作っていかなきゃいけませんでしょ、
はい、
でそういうふうなことの積み重ねの上にね、これからの組織っていうものの は決まっていますから、組織や地域の力は決まってきますから、やっぱそういう本当の意味での横型のリーダーシップを学ばないとダメで、だから逆に言えば今みたいなね時代はもう縦の系列のボスが中心にずっとリーダーシップが壊れてるわけですから、その次の横型のリーダーシップでみんなでやろうって盛り上げていくリーダーシップを持ってこない限り立ち直るってことはないんですよね。待ってても立ち直るってことはないですよ。ですからやっぱそのリーダーシップを目覚めないとダメですね。富山号なんかもですね、やっぱりそういう方いらっしゃいますもんね。なんかあの人すごいなっていう人がやっぱりね、いろいろね、いろんな批判もあったり、いろいろ調整難しいところあってもね、乗り越えてちゃんとやっておられますもんね。しかも都会の人が来ればね、やっぱりそれをもてなしますしね、頭が下がりますよね、あれ見てるとね。
あの、藤原先生はこの飯田という地域で初のリーダーシップ研修を、あの行って、その意義ですとか、この地域に期待するものっていうのは。
そうですね、あのやっぱり飯田も歴史と文化の町だと思うんですね。でこれはね、いい面とね、大変な面と2つあると思うんですよ。大変な面というのはですね、やっぱり皆さん今までのその思い成功体験がありますから、改めてみんなでやってみようと言われてもね、いやうちはいいよと、とりあえずうまくいってるからというお話は多分多いんじゃないかと思うんですよ、ね、ですからそういう意味ではですね、そのまあある意味ではね、あの恵まれた環境にあるとですね、なかなかねもう一回やり直そうという、リーダーシップ作り直そうというね、本気になる部分がね弱い部分があるんです。でもね、じゃあ何かやろうとし始めたらそれは早いですよね。もう果物からね、それからあのお菓子から、それからお祭りから人形劇からね、あるいはそのね、あの遠山を含めまして、まあ、市街から離れたところの自然があるじゃないですか、要素としてのこれから発展させられるポイントはいくつもありますよね、だからそういうのはやっぱり上手にまとめていくことですよね。もちろんね、東京は東京でね、日本に新しい風を吹かしてもらわないと困るわけですよ。
都会は都会で、
ね、ですから例えばね、何でもね一極集中すればいいというもんでもないし、地方の格差をね、縮めてもらわなきゃいけないし、まあ、それはそれで東京の仕事だと思うんですけども、やっぱりそれ以上にですね、地元として我々はこんな街にしたいと、こうやって盛り上げていこうというものが今必要ですね。
思いをこの地域をこういうふうに姿を思い描きたいという思いをこう結集させるということ、作業というのも必要、
非常に大事じゃないですか。例えば遠山号なんか行きますとね、限界集落と申しまして、もう本当にですね、もう少し人が減るともう村落共同体成り立たないというか、結構ありますよね、そうですね、本当にね、あと何人その減ったらもうダメかって見えてるわけですよ。そうするとね、どうやって定住者を戻すかって現実問題ですよね、
もうそこに迫る危機として。
そうです、ですからもう何でもやってみるっていうことしか方法ないわけですね、いろんなことやってみて、で結果的にうまくいくのかどうか。で今回もですね、一人私ども定住した社員を作りましたけども、もう一人ですね、面倒を見てる大学生で、林業に就職したいという学生がいるんですよ。
そうですか。で
今回もね、ちょっと遠山号好きで来ておりましてね、で地元の林業関係のね、社長にお話を伺ったりという機会をね、いただいたんですよね。ですからまあそういう人たちってやっぱり潜在的にいますのでね、あとは上手に受け入れることですよね。文化やその言ってみれば生活常識の違いを上手に通訳して、お互い摩擦を起きないようにして、そういうふうにやっぱりきめ細かくやっていかないと難しいですからね、だからそういう小さな一歩でもね、それ積み重ねていけばね、やっぱ形になるんですよね。あんまり大きな、戦略言ってもなかなかみんな動かないときはね、小さなとこから積み上げていけばいいんで、ですから飯田下稲地区はですね、いろいろやっぱりその潜在能力高いところだと思いますから、これやっぱり少しずつこう生かしながらね、そのみんなで横に連携しながらやっていこうということが大切ですよ。あの富山号でもね、横の連携の大切さはみんな言ってますよね。自分の会社だけ、あるいは自分の地域だけ言ってそれじゃダメなんだと、みんなで連携しないと力出ないってことは地元の方もしょっちゅう言ってますもんね。
あの今藤原先生の話の中に、若者がこの富山号にぜひ行ってみたいですとか、地元の方と一緒に汗をかいて働いてやりたいという、そういう若者からそういう手が上がってくるっていうのは、すごく明るい未来を見ることができるんですか。
そう感じるんですよ。若者もやっぱりいろんな好みがあるんでしょうけども、 その山村での生活に憧れる若者はいますね。
いるんですね、
うん、だからね、誰かね、やっぱりそのコーディネートするといいんですよ。やっぱりね、常識の違いというのはありますからね、その辺やっぱり上手にね、双方にとって納得いく形でね、軟着陸させなければいけないんで、ほっとくとだけど思いはあるけどやっぱり形にならないこともありますから、はい、そこはね、やっぱり誰か間に入ってね、上手にね、まあ言ってみれば文化習慣の通訳やればいいんです。そうすれば若者でも十分、ね、定着できるんじゃないでしょうか。
まさに富山号がこれからの、うん、全国から見てもモデルケースとなり得る、
ね、ですから私はそもそものですね、やっぱりあの土地柄ってね、都会の人が割と好きなんですね。富山号の方見てるとやっぱ都会の方は好きだと思いますよ。
新しいものもそういうのがあるんですね。
憧れとかというのが好きなんですね。
好きということ、
新しいものも好きですしね。ですからあんまこだわりがないですよね、こだわりないですから、ですからそういうところですから、やっぱりやりやすいですね、うん、新しいことをやっていこうということに関してね、うん、ですから私もまあ一生懸命ですから、まあ、あの私自身も汗をかかせていただいて何かね、新しい日本を作るためのヒントとなるような、まあ、小さな成功をね、あそこでいくつも作って積み上げていこう、うん、そう思って日々活動してるんですけどもね。
大変に注目が集まると思います。
はい、ありがとうございます、はい。まあ、本当にあの今もうトンネルも開きましたんでね、富山号方面は車でもそうそう時間はかかりませんのでね、まあ、来ていただいて地元の方と交流していただいて、うん、なんか本当にですね、心現れるような、ね、気持ちになっていただけば、21世紀の明るい生活ってこんな生活なのかな、なんか感じていただけるんじゃないかと思うんですよね。
そうですか。
ぜひ皆さん来ていただきたいと思います。